みんなを笑顔に、和歌山県政。
こんばんは、倉田香奈です。みんなを笑顔に、和歌山県政は岸本周平知事が県政について語り、県民の皆さんと一緒になって笑顔いっぱいの和歌山を作っていこうという和歌山県提供の番組です。周平さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
しばらく宮脇早苗さんの代わりを務めさせていただきます。お願いいたします。
はい。
さあ、今日はどういった内容のお話でしょうか。
はい、和歌山県でですね、はい、いろいろ新しい政策を始めたんですけれども、はい、その一つでですね、いわゆるパートナーシップ宣誓制度、
はい、
これは性的性少数者と言われる LGBTQ の、皆さんがですね、まあ、今の日本の法律だとですね、
はい、
同性婚が認められませんので、同じ性の方がパートナーになっていても権利がですね、法律上の権利もありませんし、はい、あと例えば病院に入院して手術するときに、
はい、
例えばご主人が手術する場合は同意書がいるんですけど、はい、これまあご家族の方がやればいいんですけれども、同性のパートナーの場合は法律上のその権利が認められませんので、はい、病院でですね、パートナーが手術する時の同意者になれないとか、そういうことがありますし、はい、例えば公的住宅に入る時に家族は住める、一緒に住めるわけですけれども、はい、同性のパートナーの場合は、うん、根拠がない、家族じゃないっていう立て付けですから、一緒に公的住宅に住めないとか、まあ、そんな不利益がたくさんあるんですね、
はい、
でそれをパートナーシップ宣誓制度をして、県や市町村が認めれば、
はい、
いわゆる異性の法律上の結婚と同じような権利、
はい、
サービスが受けられるというようなことをしようじゃないかということで、
はい、
和歌山県は今回ですね、パートナーシップ宣誓制度を作るために、
はい、
今月中いっぱいですね、
はい、
9月いっぱい県民の皆さんからパブリックコメントを求めています、
はいはい、
ただですね、実は和歌山県はもともと運用として、
はい、
例えば県営住宅に入る場合は、うん、そういう宣誓制度なくても、
はい、
同性のカップルでも OK ですよと、
うん、
あるいは県庁職員の方が同性のカップルでも、県庁の職員で結婚した人が受けられるメリットは全部受けられますよとか、
はい、
やってたんですね、
うん、
実際は和歌山県庁のやれる範囲で、
はい、
法律はねどうしようもないんですけど、
はい、
和歌山県庁がやれる範囲の制度とかサービスは、これまでも同性、カップルの方には認めてたんですけど、
はい、
あんまり県民の方がご存じなかったし、
はい、
それから実際一番窓口で効果を発揮するのは市町村なんですね、
はい、
で市町村でいうと和歌山県は30市町村あるんですけれども、今、やってらっしゃる、つまりパートナーシップ宣誓制度で同性カップルの方が権利が得られるように、サービスが得られるようにしてるのは橋本市と、
はい、
那智勝浦町だけなんですね。
ああ、そうなんですね。
だから県がこういう制度を、まあ、オープンにすることによって、
はい、
残りの市町村の皆さんにも、うん、ぜひ同じような制度をですね、
はい、
作ってもらいたいなという思いで、
はい、
今回制度を作ることにしました、
はいはい、
これはぜひ皆さんにも応援していただきたいと思うし、
はい、
またいろんなお考え方があるのでね、
うん、
賛成も反対も含めてぜひたくさんパブリックコメントをいただいて、
はいはい、
まあ、より良い運用にですね、
はい、
していければいいかなと思っています。
そうですね、
で合わせてですね、
はい、
実は同時並行で障害者差別解消条例っていうのを、
はい、
も作ります。でこれも今パブリックコメントを求めていて、もともとですね、障害者差別解消法っていうのが国でできていました、
はい、
私も国会議員として障害を理由とする不当な差別的取り扱いを禁止すると、
はい、
いうことの法律を作るのに、まあ、努力したんですけれども、知事になって県庁に入ったらですね、
はい、
障害者差別解消条例がないんですね、
はい、
ほとんどの都道府県には差別解消条例があったのに、和歌山県がすごく遅れていたので、私としてはもう就任してすぐ担当者にお願いしてね、
はい、
これは作りましょうよということで、まあ、条文が精査されまして、
はい、
これも合わせて今パブリックコメントお願いしてます、
はい、
もう一つはブラス差別の解消の推進に関する条例っていうのが、 これはもともとあったんです、はい、というのはこれもあのブラック差別の解消を推進する法律がですね、うん、議員立法でできました、うん、でこの議員立法も私があの国会議員の時に野党でしたけれども、はい、人権推進議員連盟の事務局長をしてましたので、自民党の先生公明党の先生たちと一緒にこの法律を作ったんです、はい、で法律を作って、それがまた和歌山県では条例になったんですけれども、はい、これもあのご存知の通りインターネットへの書き込みとかですね、うん、その差別事例がもう本当に、はい、あの減らない、
はい、
まあ、悪質なものが増えている
社会問題になってますね。
なってますよね、
はい、
それであのこれも県の条例ですので和歌山県の中だけの範囲でもあります、
はい、
それから当然その差別の書き込みがあれば私たちは見つけたら法務局を通じてプロバイダーに削除要請をするんですけど、はい、これがなかなか消していただけないですよ、まあ、いろんな、はい、あの、まあ、表現の自由とかという部分もあるんでしょうけれども、はい、特定してですね、うん、止めてもらうっていうのはなかなか進まない、
はい、
でこれはまあインターネットというその技術のまあ特性みたいなものあるんでしょうけれども、
はい、
むしろじゃあそこはまああのこれからいろんな形で努力するとして県としてそういう、もう差別は許されませんという姿勢を示すために、はい、うん、今回は条例改正をします、
はい、
でその中身はですね、あの例えば結婚とか就職とか、うん、あるいはあのブラック差別というのは地域に対する差別なので、
はい、
土地の場所とかが特定される差別っていうのもあるんですね、うん、
はい、
だから不動産事業なんかするときに不動産の調査の目的で、はい、そういう差別事例がたくさんあるもんですから、うん、今回はまあ、事業者の方を対象に結婚、はい、就職さらには不動産の調査で差別があって、うん、県がやめてくださいと言って勧告しても応じていただけなかった場合は、うん、事業者の氏名を公表すると、
はい、
会社名を公表するという条文を入れさせてもらいます、
はい、
でこれは関西でやってるのは今大阪府が土地の調査についてやってらっしゃるんで、まあ、我々和歌山県もあの土地の調査で、まあ、結婚就職の悪質な事例をやった事業者は名前を公表するということで、はい、毅然たる姿勢を示してですね、はい、もう一度あの世の中の方にもこういう本当におかしい差別をどうやってなくしていくのかということを、まあ、問いたいということで、はい、あの3つセットでですね、
はい、
やるということになっています、
はい、
でその3つその並べる理由なんですけどね、
はい、
それぞれ違うじゃないですか、
はい、そうですね、
いうことだと思うんですけど、実はあの私たちは一本の柱で考えてましてね、
はい、
実はあの憲法って、うん、あの倉田さんも中学や高校の社会で、
はい、習いました。
公民というのかな、
はい、
今名前変わってるでしょうけどね、その習ったと思うんですね、日本の国憲法の中であの13条っていうのがあるんですよ、
はい、
思い出していただきたいんですけど、
思い出さなきゃ
13条っていうのはね、はいはい、よくあの基本的人権ってありましたよね、
はい、
だから平和主義とか、はい、本国憲法の平和主義と か、うん、だから基本的人権とか、
はい、
あと納税の義務とか、
そうですそうです、
なんかそんなの、
はい、思い出してきました。
来たでしょ、
はい、
テストで、
はい、出ました。
穴埋めさなかった
そうですね。
で13条の基本的人権っていうところの条文がですね、はい、うん、あの実は私が一番大事に思ってる好きな条文が13条なんですけども、
はい、
基本的人権を守るっていうのはあの一番最初にやっぱり、ね、生命、
はい、
財産、
はい、
出てくるんですよ、ね、当然ですよね、うん、命ね奪われたら、
うん、
えらいことですよね、
はい、
それからやっぱり財産も、うん、だから泥棒に取られたからいません、
はい、
命とか財産を国として保障しますと、
はい、
全ての個人に対してその財産とか命は保障しますっていうことなんですけど、
はい、
実はもっと大事なことが書いてありまして、
はい、
うん、幸福追求の権利なんです。
お、
幸福追求する権利が全ての個人に保障されてるっていうのが憲法13条の命なんです、
はい、
でこれはもう日本国憲法の命なんです、
はい、
というのは今ウクライナで戦争が起きてますけども、
はい、
戦争が起きてしまったら、うん、もちろん身体生命財産も大変だけど、うん、もう幸福なんか追求できないわけですよね、
はい、
そんなこと言ってられない、
う
ん、
そうですね、
うん、だから戦争起こしちゃいけない、
うん、
で今日本国憲法は自衛隊を認めてるとか認めないとかって議論ありますけど、日本国憲法は自衛隊を認めてます、
はい、
これは憲法13条で認めてるんです、うん、だって攻めてこられた時に自衛隊がなかったら、はい、身体財産生命そして幸福追求の権利守れないから、
はい、
だから13条に基づいて私たちは自衛隊を持ってるんです、
はい、
で同じようにその幸福追求する権利は倉田さんにも保障されてるし私にも保障されてる、
はい、
全ての、まあ、和歌山でいうと県民、それは障害を持ってる方も LGBTQ の方も同じですからね、
はい、
そういう意味で LGBTQ の方の、幸福追求の権利を守るためのパートナーシップ宣誓制度だし、
はい、
で言われなき差別を受けてる人たちがいれば、うん、はい、その人たちの幸福追求の権利を守る、
うん、
それが部落差別の解消推進条例の改正であり、
はい、
そして障害を持っている方も皆さん幸福追求する権利がおありなので、
はい、
その皆さんの幸福追求の権利を守るために障害者差別解消条例を今回に新たに作りますと、
はい、
ですからこの3つの仕組みっていうかは全て憲法13条の幸福追求の権利を保障した基本的人権、
はい、
いう観点でやりたいと思ってるんですね、
はい、
だからぜひそれぞれ今ちょうど3つともパブリックコメントをお願いしてます、
はい、
詳しい内容を話すとラジオの時間終わっちゃうんで、
はい、
詳しい内容についてはですね、
はい、
ぜひホームページに載ってますので、
はい、
それを見ていただければなと思っています、
はい、
まあ、これがだいたいスケジュール感でいきますとですね、
はい、
今パブリックコメントを求めていまして、
はい、
だいたい9月いっぱいで締め切ります、
はい、
でそれを10月にまとめて、
はい、
当然ですけどもその意見を反映していって、
はい、
11月中に整理をしていいいアイデアをいただきますので、
はい、
それで直したものを、条例は議会が必要です、
はい、
議会で決めていただくので12月議会っていうのがありますので、
はい、
12月議会に出させていただいて、
はい、
そしてそこでやっていくと、
はい、
こういうことなんですけれども、
はい、
それからあれですね、条例はですから、まあ、12月の議会で通ったら翌年の1月に交付施行、
はい、
あるいは県民への周知徹底が必要なものについては少し、はい、3ヶ月ぐらいずらしてですね、
はい、
やるということになっていきます、はい、でパートナーシップ宣誓制度っていうのは、
はい、
これはもうすでに制度があって、
はい、
でこれ条例じゃないので、
はい、
議会にかける必要がないもんですから、
はい、
要するに意見を反映して制度を作って、市町村とか、
はい、
それから民間の方に宣伝しないといけないので、
はい、
できるだけ周知徹底をしてから運用の開始は、まあ、年明け2月ぐらいからかなと思ってます、
はい、
どちらにしても年明けの、1月2月その先でこの3つが運用されるようになればですね、
はい、
県民の皆さんにも喜んでもらえるのかなと思っております。
はい、はい、ありがとうございます。今回は人権に関することパートナーシップ宣誓制度についてお話を伺いました。この番組は和歌山県の提供でお送りしました。番組では皆さんからのお便りや質問もお待ちしています。宛先は郵便番号640-8585、県庁広報課みんなを笑顔に和歌山県政係、ファックスは 073-423-9500 073-423-9500、メールの方は和歌山県の公式ホームページをご覧いただいてお送りください。みんなを笑顔に和歌山県政、周平さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週、お相手は倉田香奈でした。